今日は詩編の33編です。このところには主を褒めたたえることが出てきます。一節に、正しい者たち主を喜び歌え、賛美はすぐな人たちにふさわしいとあるわけですけれども、正しい者たち、それは神様に義と認められた人たち、またすぐな人たち、まあ、心がまっすぐに神様に向かっている、そういう人は主を喜び歌う、賛美はそういう人たちにふさわしいとこの詩編の作者は歌っているわけです。まあ、ある人はサタンは神様を褒めたたえることはできない、しかし主によってあがなわれた罪の許された人は神様を褒めたたえることができるという、そのようなことを聞いたことがありますけれども、私たちはイエス・キリストによってその十字架の血潮により許され神の子とせられた、そういう人は必ず神様に感謝を捧げる、褒め歌を歌うということができるわけです。ですから私たちは礼拝の中にこの賛美するというのが入ってます。私たちの礼拝はもちろん御言葉の恵みに預かる、また祈るということもあるわけですけれども、賛美を捧げる、そのことが神様の大きな喜びとなるわけです。それはまた4節に、誠に主の言葉はまっすぐで、その御業はことごとく真実である、主が言われることは必ず成し遂げられるということであるわけです。6節に、主の言葉によって天は作られた、もうすべてのものは神様が言われることによって、この作られていく、光あれと言われたら光が現れる、また陸地を現れよと言えばその陸地が現れてくる、言われる通りに神様はなされる方であるわけです。そして神様のその御業なされるものは、実は5節のところに、主は正義と公正を愛される、主の恵みは主の恵みで地は満ちている。ですから一番最初の天地創造の時はどうであったのか、創世記の一章の終わりを見ると、すべてをご覧になられて甚だ良かったとあるわけです。ですから神様が作られたものはもうすべてその御心通りになり、そしてまたご覧になって、すべては良かったと出ているわけです。じゃあ今どうしてこのような、もうこの世は神様から離れて悪を行うようになったのか、それは創世記に出てくる三章の罪の始まりということが大きな原因となっているわけです。罪っていうのは神を恐れない、神を認めない、そのことがもう罪の始まりであった。ですから8節を見ますと、全地よ主を恐れよ、すべて世界に住む者よ、主の御前におののけとあるわけです。今最も欠けているものは何なんだろうか、それは主を恐れるということではないだろうかと思います。もう人間の横暴がこの世界を破壊していっているということを私たちは見ます。まず私たちは神を恐れる、神の前に本当に恐れかしこむということが今の時代求められていることではないかと思います。そして十節を見るならば、諸々の民の計画をくじかれるとあります。人間はいろんなことを計画します。そして自分が富むようにというようなことをこの世ではもう全ての人が行っていることではないだろうかと思います。しかしその諸々の民の計画をくじかれるとあるわけです。そして逆に11節に、主の計られることは常しえに立ち、御心の計画は世々に続く、必ず神様が計画されたことは成し遂げられる、そして私たちはそのことを信じなければ ならないということであるわけです。私たちがもう自分勝手に好き勝手にやって自分が栄えるということはありえないことであるわけです。神様は必ずご自身の御心を成し遂げてくださる。そして十二節に、幸いなことよ、主を自らの神とする国はとあるわけです。主を自らの神とする、それがもう最も重要なことであって、私たちが神を神として崇め褒めたたえ、そしてまた神様に従っていくときに、神様は繁栄もまた勝利も私たちに与えてくださる。十二節の終わりには、主がご自分の譲りとして選ばれた民と出てくるわけですけれども、言うなれば私たちが実はこの譲りの民として選ばれたものである。私たちはもともとはもう神様から離れて生活していたようなものであったわけですけれども、しかし私たちはまた神様を信じることができた。それは私たちが信じたからというよりは、神様ご自身が私たちを選んでくださった。ヨハネの15章16節には、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。神様は私たちをご自分の民としてくださって、私たちはその中に生かされている。そして神様は私たちに力を与えてくださる。そのことは16節のところに、王は軍勢の大きさでは救われない、勇者は力の大きさでは救い出されないという言葉があるわけなんですけれども、軍勢の大きさ、そしてまた力の大きさで勝利するのではないということです。17節のところにも、軍馬も勝利の頼みにはならず、軍勢の大きさも救いにはならない。私たちの救いは何か、それは万物を創造されまた支配してくださっておられる神様自身が私たちの救いとなってくださるということであるわけです。私たちのできることは何か、この主なる神様を信じ、そしてまた主に従っていくということであるわけです。18節に、見よ、主の目は主を恐れる者にそがれる。ですから私たちが本当に主を恐れかしこみ、主の前にへり下っていくならば、私たちを神様は見てくださり、そしてまた私たちを19節に、彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生かし続けるためにとあるわけですけれども、私たちの魂を死から救い出される、また飢饉のようなことがあったとしても生かし続けてくださるというその約束が私たちに与えられているわけです。そのことのゆえに、21節に、まことに私たちの心は主を喜び、私たちは聖なる御名により頼むということがその通りになっていくわけです。ですからたとえ今困難な状況の中にあったとしても、そしてまた死の谷を歩むような危険な状況の中にあっても、私たちは主により頼んでいくならば、必ずそのところから救い出してくださる、私たちに力を与えてくださる。そしてその結果、私たちは主を褒めたたえ喜ぶことができるわけです。そしてまた私たちは信仰によって恵みの先取り、必ず主は勝利を与えてくださる、信じることによってまた私たちは感謝な思い、心が内から湧き上がってくるということであるわけです。私たちはどのような境遇の中にあっても、主を褒めたたえ喜び、そしてまた感謝に満ち溢れるものとさせていただきたいと思います。